はい、こんにちは、大竹誠です。今日は10月の24日月曜日。今日のパートナーは、
はい、君も見ているだろうこの綺麗そうな三日月、つながっているからねって、愛してるからねって、お
ー、はい、三日月からしっとりお送りしました。こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹の恵理子です。
はい、う
ん、
妹の美穂です。
はい、なんかね、はい、願望を歌ってるような
願望って何ですか。
願望でしょうかね。
はい、はいはい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
はい、そして月曜日はこの方もご一緒です。
はい、どうも、森永拓郎です。
はい、よろしくお願いいたします。
美穂、
はい、
まずいってさ
何ですか。
まずいって評判が立ってるんですけど。
いや
東大のなんだっけ、
浦橋くん、
古橋君、アルバイト
の、食った途端、まずっって言った
の。そんなことないでしょ、だって。
何持ってきたの。
いや、うん、山梨の名産品を持ってきたんですよ。山梨の名産品いただいた、
うんうんうん、あの、はい、なんていうかね、あの、うん、そう、オブラートに詰まったような、
なんかちょっと固めの ね、うん、あの、日持ちするタイプのゼリーをね。
いや、目の前に森永さんと私の目の前にあるんですけど、はいはい、それ聞いてさ、はい、お姉さんどうしようかと思って。どうします、これ
持って帰って神さんに食わ
せて。
最低。
そうか、いや、多分大丈夫だ。私は多分平気だと思います。私は、
うん、平気とかのレベルじゃない。いただき物なんだから。
そうやって、どうやって持ってきたの、これ。どうやってもらってきたの。
私が、そう、うん、そうそう、私がね、いただいて、
私ももらったんですけど、
う
ん、
そうそうそう、二、うん、人ともいただいて、うん、でもなんかちょっといっぱいあって、うん、
いっぱいもらったのね。
そう、で、うちでちょっと食べるタイミングを失っちゃってたんで、うんうんうん、でちょっと久々に持ってきたんですよ。
いや、どのくらい時間経ってんだよ、お待ちに持って帰ってから。
だ
ってそこまで経ってないでしょ。
10月頭ぐらいにいただいたのかな、うん、多分ね。
じゃあ3週間、
うん、そう、だからそんな
持ってくんなよ。
なんでそんな
持ってくんなよ、3週間
生のゼリーとかじゃなくて、うん、あの、年またいでも大丈夫ぐらいって多分おっしゃってたと思うんですよ。
多分だろお前。
いや本当に
多分だろお前。
大丈夫、賞味期限大丈夫そうな、
本当にあの、硬いなんての、
硬いゼリーですか。
生のゼリーだったら持ってこないですけど、ほら、あの、なんていうんですか、
今、大竹さん
が、あ、なんて言うんですか、あの、ほら、
別に。オブライトにね、車って、ミスズ飴みたいなゼリーなんですよ。
あ、そうそう、ミスズ飴。そうそう、大竹さん食べちゃった。
全然大丈夫だと思いますよ、だから。
うん、
どうですか、お味。かしわだ。
意外と。
うんね、うん、そんなにまずくない。
ほら、大丈夫じゃないですか、
私たちの中
では。美味しいです。昔っぽい味だな。
そうなんですよ。
ちょっと懐かしいね。
今っぽくないんだな、これな。
それ懐かしい味
という
か、
うん、今の人が食べたら、このなんか周りの何オブラート、
オブラートがね、ちょっとね、
まあ、
オブラ
ート
からもう古っぽい。
古っぽいって言わないで。古っぽいって言わないで、ごめんなさい、私がね、ちょっとない、うん、だいぶ、あの、うん、大事に取っといちゃったからかも、うん、すいません。
3週間、美穂ちょっと、
すいません、もうすいません。
時間がかかりすぎたんですか。
かかりすぎたんですか。でも、保存の気候家事だと思ってたもんですからね。森永先生、おどくみにお母さん、うん、奥様には差し上げてもらってください。いや、でもね、
そんなにまずくない
。大竹さんの口に合ったみたい。
よかった。
失礼だな。なんか失礼だな。大竹さんの口に合ったって、なんか、ちょっと失礼だろ、
言い方も。よかった。
慶太郎君食べてないの。
僕食べました。
食べた。
私が食べた結果、ちょっとこの騒動が始まったところがあったんで、すいません。私は正直、に言いますけど、私はちょっとダメでした、ね。
ダメでした。
どんな風にダメだったの？
オブラートがなんかちょっと変な味が。
オブラートがもう
ちょっと。だからちょっと、だいぶ経ったっていう、うん、オブラートがちょっと僕、劣化してたのかな。
しけちゃったのかしら。
北京の飯に耐えた慶太郎君だよ。
耐えてたのね。
北京の、なんか全部機械が作った飯に耐えた慶太郎君が、これはちょっとって言ったんだぜ。
それはちょっとすごい感じします。
よかれと思って、うん、あの10個15個いただいたもんですから、ね、ちょっとあの、うん、皆さんに召し上がるとこにこう、
あのね、
で、あんまり大々的に配られたんだから、
持ってくるなら、はい、すぐ持ってくる。
そうですね、本当にすいません。
ちょっとなっちゃうからね。
お前の言い方は 3週間うちにやってもこれ手つけないな誰もと、もう大家さんにやるのもちょっとなと、だったらもう番組に持ってく、どういう番組だよ、
本当にそうですね、すいません、
アマー沢子以来だよ、
お菓子が
余ったもの、
なんか雑菓子入れみたいのがあるじゃないですか、そこのあの
何
あのおせんべいとかね、
お菓子をね、
ご用意いただけてるいろんなお菓子のがね、あのカゴの中に入ってるところがあったんで、そこに置けば、まあ、
見つからないように置いてたじゃないんだけど、
誰かが皆さんで食べてくださいっていうほど自分でね、どっかお土産で買ってきたものでもないし、と思ってこそっとこう、
君たちが、はい、あの庶民的なことは、あのね、まあ、よくわかると、はい、ね、まあそれはあの、はい、普段あの倹約して生活してるだとか、ね、あの、はい、見てても服に金かけないとかでよくわかる、全然金かかってないなと、はいはいはい、髪の毛もそんなに金かかってなさそうですね、かからない
ね、
だそういう君たちが、はい、だからもうアジフライをね、あの一枚ね、あの昨日かおととい美穂
アジフライ、ね、
アジフライあれだろ、
なんか
1枚買って帰ったの、
1枚買って帰りました、
ね、それは、ね、いつものことなの、そのなんて1枚っていうのは
なんかバラで売ってるんですよ、1枚か2枚入ってるのもありますけど、
それは、ね、フライ上げてるところはそれはね棚の中にバラ売りにそれはしてますけど、うん、はいはい、
1枚
だから俺、ね、ちょっとその1枚にちょっとだけ驚いてさ、
そんなに部屋戻ったって1人しかいないから
1枚で、まあ、1枚で他のものもちょっとね、トマトぐらい食べますから、
大竹さん的には、うん、そのやっぱり1枚を買うっていうその、うん、なんていうの、ハートの強さみたいな、そういうことですか、
そういうことですか、
うん、どうしてもメロンパン1個買って帰るってわけにいかないなと思っちゃうよね俺は、そういう
1個だとちょっとあれだから、うんうん、なんかもう一つぐらい買おうみたいなことですか、
うん、まあね、
ちょっとやっぱり、まあね、あのやっぱりほら
かっこつかないみたいな、
そうそう、ちょっとやっぱりそう、それはなんかそういう感じなんですけど、ミホさん
はアジフライとコロッケとか、うんうん、エビフライとかって組み合わせで買ったりはしないんですか、
はい、ああ、その大体フライ買うときはなんか一種類です組み合わせではそういえば買わないですね、
それね、帰って帰ってどうしたの、それ
1枚を、うん、だからソースをかけまして、そのまま食べるんです、だからソースをかけて、うん、マヨネーズもちょっとかけて、うんうん、なんかバリバリ食べた
んです。美穂さんって、うん、あの夕飯にそのアジフライをメインでいただこうとか、うん、そういうタイプじゃないんですよ、お家帰ったら、うん、まず夕飯前にアジフライだけバクバク食べちゃって、うん、それでなんかこう腹の誘因下げるみたいな、ま、そういう感じなの、
その後またご飯食べるんですか、
いや食べ、なんていうの、おつまみ的な感じに食べたんですよおかずの
なんか せんべいみたいな意味合いが、
せんべいみたいな
そこの例えになんか
何ですかね、
なんか飲んだの一緒に、味
なんか白ワインがを買って終わったので、うん、それ の、うん、おつまみにアジフライを食べた、う
ん、なんかね聞いてると優雅なんだか優雅じゃないのかは
白ワインですか、
分かんないんだよ ね、
自分の好きなものを買って、
白ワインがあって、はい、アジフライを1枚買ってき てソースかけて、はい、
マヨネーズもかけて
マヨネーズもちょっとかけました
いいよそんなことは、別
にあんまり優雅じゃないよ、
優雅じゃない、そ の透明なあの容器のまま食べるんですけどね、うん、その透明な容器のまま開けて、うん、パカッと開け
て輪ゴムで止めてあるあれですね、
そうです、ああで10%引きだった
ん
で、
お皿には移さない、
お皿には移さないです、
かっこよくかっこつけて言ってますけどお皿には移さないです
で 10% 引きのでしたから、
あ10%引きだったの、
4時にあげましたって書いてあって 10% 引きになってたんで、
やるじゃない、よかったね、あって 10% 引きの、ね、まあ
ね、うん、いやいやいや、もうなんか日常生活をちょっと垣間見るようなねなんか
そんな感じです、
まあ、今、まあ、それでそれが日もうルーティンみたいに、
そうですね、たまにアジフライ買いますし、
ね、暮らしてるんだ、
そうですね、
一、
う
ん、枚に驚かれちゃったんだって、うん、ああ2人の時は2枚よね、
うん、2枚そうね、う
ん、ケタル君アジフライ1枚って買ったことある
まあ大体3枚ぐらい、
ね、3枚はちょっと多いですから、
それは
ご家族がいればね3枚でいいでしょ、
定裁とかもあるのかしら、だから
定裁
じゃないけど、ちょっとほら 1枚だけ入ってるのをカゴに入ってると
1枚で売ってるんですから。
確かに、ね、
入ってね。
そうな
の。あ、そうか、1枚で売ってるんだ。
売ってるんですもん、パック詰めされてますから。
ああ、そうそうそう、なるほどね。
怒ってるの、
うん、怒ってる、
切れてるの、大丈夫。
あ、そう
怒ってない。
まあね、そういう生活もあるよな
と。まあまあ買ったらいいかしらね、うん、じゃあちょっと、
うん、森永さん今日あれですよね、またやあのなんかこう野菜をたくさん持ってきていただ
いて。あ、ね、あ、そうそう、カブと、うん、ラディッシュと、うん、あと隣のおじさんが作ったキャベツ、うん、スイカよりも甘いっていう、何かを作った、本当かどうか分かんないんですけど、
ちょっと
その例えどうかな、スイカより甘いキャベツって、その 気になるけど、ね、
すごいキャッチ
コピー、そりゃ嘘だろ。わかんない。
どうなんでしょうね。いや、で
も甘いのか
な、スイカより甘いキャベツはちょっとな。想像できないな。ミホ、うん、もらって帰る、刻んで味フライの横につけとけ、は
いはい、またそれで味フライ一匹買わなきゃいけない。
食べれますキャベツも、
ね、いいじゃないですかね。
あ、そうです、
ちょうど取り合わせ、うん、
そうそうそう、
バッチリ、
ね、また今日も味買って帰る、キャベツもらって帰って、
はい、ね、あ、ありがとうございます、まあ、
前回もらった柿はね、壇蜜さんのところに行っちゃったんですよ、私の柿。
ああ、そうそう、放送聞きました。
壇蜜さんがね、森永さんにお礼言っといてください。
拓郎の柿が食べて食べたいって言ってましたよ、
うん、まあ、いや、な、そこまで聞いてた。そう、何その拓郎の柿って、何それ。
いやいや、読みそう、拓郎の柿、
拓郎の柿って言ってまし た,
ました。
でも実質本質的には拓郎の柿じゃないよね。
あ、そうそうそう、
隣のうちの親父の柿
っていうか地主の柿、うん、
地主の
柿だったんだよね。うん、俺も食べてないから甘いかどうか分かんないんだ、ね、
あの今日、うん、おたけさんの分も持ってきて、
ありがとうございます、はい、そんなわけで
ありがとうございます、
は
い
は
い、いつも
番組にはですね、うん、まあ、毎年恒例の銀杏が届いてましたね、うん、
三鷹の PCC パパさんですね、
はいはい、
来月71歳だよんって書いてある
んです
、うん、70歳
ヤングね、
方からですね、お手紙じゃ読みましょうかね、
はい、
大竹誠さん、日々のパートナーの皆さん、砂山アナウンサー、スタッフの皆さん、こんにちは、はい、いつも楽しくおかしく、そしてためになるお話などを拝聴しております。先週のスペシャルウィークにお送りすれば現金5000円の対象だったかもしれないのですが、感想に2日間かかって間に合いませんでした、うん、あ、去年もお送りさせていただいた東京三鷹の PCC パパと申します、
うん、
事業所の中庭で採れる銀杏です。三鷹の銀杏は大粒で人気ですよ。今回は写真を同封しました、
うんう
ん
う
ん、こんな感じで収穫し、手洗いの後流し洗浄し乾燥ですと。
はい、
こちらの写
真、手間かかるんですよね。
いや、これ落ちてる銀杏、洗ってて大変、
は
い、
ね、
そうなんです。
でしかも匂いも
そう、
かなり
大変ね、慣れないと思う、ね、
私もあの、うん、芸能人1ヶ月1万円生活ってのやった時に、大学で銀杏拾ってって、で、食べたんですけど、もう作るまでがもうむちゃくちゃ大変で、
そう
です
ね、
1.2 キロ程度、
うん、うわ、でもそれはもう、うん、
あの乾燥させるのも、
はい、
これだって乾燥させきらないとやっぱ香りの方が結構、
うん、
ね、
さ、あ、取れない
、いつまでも結構取れない
よ、ね、そうです
よね、はい、今回はなんか小袋に分けて、
あの
小袋に分けて、
ね、ぜひ農家の森永拓郎さんに味見していただきたいです、うん、
ああ、
はい、書いてありました、
うん、ありがとうございます、
うん、そんなになんか喜んでね。
いやいやいや、あの銀杏はですね、はい、あの大量に食べると気持ち悪くなるんですよ、う
ん、大量ってどのくらい食べるの。
いや、もう取れたの、う
ん、あ、そんな、
そんなに食べちゃ
ダメだよ。ガサ
ッと食ったら、あのね、茶碗蒸しにちょこちょこっと入ってるぐらいが一番適量なの。
いや、だってこれ精力剤みたいなあれもあるんじゃない。
なんか食べ過ぎるとなんかね、そうそう、なんか栄養価過多みたい
なりそうなる感じなのかしら。
どうなんでしょう、ね、子供はあんま食べない方がいいとかね、言いますよね。
いや、でも大事に大事に。
だってあれだよ、たまに寿司屋かって銀杏なんか言うと、あんなの一口に何本4つぐらい刺さってるか、
そうですね、
それ二口ぐらいだよ出てくる。
ああ、確かに、うん、3,4 粒、そっか、 3,4 粒で一口二口でしたっけね、うん、
それが、うん、多分適量だと思います。あの茶碗一杯食べると、
茶碗一杯食べると
結構きついんです。
1万円生活でそのトラウマが、
あ、いっぱい食べる。
でも美味しい、大事にしていただいて、はい、
持って帰れよ、
あの銀杏、
うん、
どうしたらいいんですあれ。
白ワインと銀杏。
最高じゃない。焼けばいいんですか。
最高よ。
焼いて串に刺して、
う
ん、
そうよ。
焼いてっているんだよ。
あの殻ごと、
ちょっと、
ちょっとはぜるんだろあれ。
あれ パリって割れるんですかね。
レンチンでもなんかいけた気がしたな。なんか
そうレンジで。
レンジでやってみます。なんか時間に時代でマイコのいきそうな感じが。うんうんいいわよ、うん、塩なんかで
いいわ ね、うん、塩でで
もお茶碗一杯はダメなんだね、
うん、茶碗一杯食べると気持ち悪くなると思うんです
夜中のせんべいの感覚で食べたらダメです
よ、ね、それはね小分けにさせていただいてだから私たちもちょっとだけご紹介に預かって、うん、ありがとうございます、
はい、えりこさんは何でやってたんですか、はい、どっかで
私だから美穂さんが、うん、そのアジフライを買ってうち、ん、に帰ってる時にね
月曜日は本当話がちまちまちまちましてるよね
いや大竹さんがもう欲しそうな顔するからちまちま話
ちまちま
の話
でも今日はちょっと
優雅で優雅な
優雅な話します
優雅な話を
優雅な話します土曜日に、うん、あの阿佐ヶ谷でジャズフェスティバルがあったんですよ、うん
はいはいはい、
であの、うん、ただ町全体でっていうよりかは、うん、そのちょっとしたところ区役所の下だったり駅前ロータリーだったりそれこそ、小学校の体育館だったり、うん、そういうところでいろいろ時間に分けてやるみたいなやつだったんですよ、うんで
どこが主催してるん
ですか区とかそのジャズストリート実行委員会の方でしょうか ねでボランティアの地元の方とかがいろいろ人員整理とかね、うん、あの受付とかされてて、うんうんうん、でそこについこの間あの番組でご一緒した早見優さんが歌いに来られるっていうお話を噂で聞いてて、うんうんでちょっとねあのその前にもちょっとあの予定があったんで、うん、間に合わないかなと思ってたらちょうど朝が着いた時に本当に5分前ぐらい、うん、ギリギリの時間に間に合ったんで、うん、お邪魔したんですで
30分ぐらいちょっと待ってお邪魔したってそれお前ただ見に行ったの
あそう見に行きましたあでも券買ってですよもちろん
いや知ってるけど、うんそのフェスに参加したんじゃない
そう参加じゃないんですよ
聞きに一般庶民として
そうあの阿佐ヶ谷市民として見に行かせて
も
ら
った早見優さん
早見優さんを、だって杉並第一小学校ってとこなんですけど、うん、その小学校の体育館に早見優ちゃんがね、うんあのまあ、ジャズを一緒に生演奏で、うん、あの歌ってくれるって聞いたら、うんうん、そりゃもう私たちなんか心躍っちゃってでも美穂さんはあの歯医者さんのね、うん、歯医者さんの予約がどうしてもそこら辺しか取れなかったんで、うん、私一人だけ駆け込んであ
れだからその歯っていうのは奥歯食いしばるってあれだからなんかマウスピースを作ってどうのこうのでなんかそれに色塗ってどこの歯が一番噛み締めてるか分かるみたいなそんな話
そうでその日の朝あの話が前後しますけど私、はいあれね、美穂さんと私がゴミ捨てに行こうって8時にうちをドアを開けたら美穂さんもドア開けたんですよ、うんうん、でちょうど鉢合わせして ただ無言で美穂さんが私の目の前にグーを出してきて、うん、あれ何かしらと思ったらじゃんけんをしようって、うん、無言でねじゃんけんして、うん、でじゃんけんして、うん、最初はグーじゃんけんぽいして2回あいこして私のが勝ったんで美穂さんにゴミ出してもらいに行ってね、うんだその時にちょっと負けて悔しくて歯食いしばったんだと思うんですよね、うん、だからどうしても歯に
それにしてもどうしてもあの日に行かなきゃいけないのよ
え
違う起きてる時じゃ寝てる時の食いしばりを調べたいの
ああ
その時もちょっと食いしばっちゃった
けど、ね、その時の負けで悔しくて歯が欠けたから行ったんじゃなくてそうそうそうあ違ったのそう
かなんか話逆算する と、はい、その阿佐ヶ谷でジャズフェスティバルが行われてる最中に、はい、美穂がアジフライを1枚買ってきて、
は
い、あの自分家でワイン片手に食ったってこういう話でいいわけです
よそうですだから美穂さんは
間違ってないこれ
歯医者さんに行っ て私がジャズでこ う、 そ う、 そうあの贅沢な時間を楽しんでる間美穂さんはその歯医者が終わったら歯医者
でマウスピース作って
みんなその阿佐ヶ谷がジャズでこうなんというかいい雰囲気になってるのに
よかったよかったおめでとう
お
めでとうはいいけどなんでこのゼリー持ってくるの
すいませんちょっと
これお姉さんが持ってきた、
うん、お姉さんが
すいません秋の夜長にすいませんお部屋
はい啓太郎くんお願いします
はい、まずこちら今日の東京新聞2面でした、
うん
前例なき難工事実現疑問符と、うん、福島第一核燃料搬出へ建屋水没案と、
はい
提言があって、まあ、その記者会見が、まあ、10月11日にあったんですが、うん、提言がもう技術的に困難自信ないと、うんうんまあ、相当難しい工事を、まあ、提言したという記事ですね、
はい、
こちらをまず最初にご紹介します、うんそしてその後が こちらも東京新聞、今日これが一面でした、うん、オンライン診療誤診誤処方懸念と、うん、コロナインフル同時流行時とあります、うんうん、新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行を想定した医療機関の逼迫を避ける対策として、政府は重症化リスクの低い人がインフルかどうかの診断を受ける際に電話やオンライン診療を活用するよう呼びかけている。ただインフルの検査をしないため別の病気なのにインフルと医師が誤って判断し重症化する懸念がある。専門家や医師会は基本的には対面診療が原則だと警鐘を鳴らすとあります。
はい、はい、う
ん、そしてこちら、これは昨日の毎日新聞でしたが、うん、政府日銀円買い再介入、一時6円高146円台と、21日のニューヨーク外国為替市場で円が対ドルで急落し、円相場は21日深夜から22日未明にかけて1ドル151円90銭台から146円20銭台まで一気に6円近く円高方向に値を戻したと。介入の有無は明らかにしなかったが、関係者は同日毎日新聞の取材に対し介入したことを認めたとあります。まあ、ちょうど同じタイミングでアメリカの中央銀行である FRB が利上げのペースを緩めるとの観測がアメリカの報道で広がったことも円買いを後押ししたとあります。
まあ、これは後でちょっと後に森永さんに、ね、聞かなくちゃいけない、ね、はい、
そうですね。まあ、さらに今日の朝も、うんうん、一時149円台だったのが円高が急速に進行して1ドル145円台をつけたという場面もありました。まあ、ここもまた再介入があったのではないかと今朝ニュースになっています。そしてこれも見出しだけになってしまうかもしれませんが、今日の毎日新聞一面です。毎日新聞が22日23日全国世論調査を実施しました。解散命令請求を 82%、 旧統一教会あります、うん、政府が旧統一教会の解散命令を裁判所に請求すべきかを尋ねたところ、請求すべきだとの回答は 82% で、請求する必要はないの 9% を大きく上回ったとあります、はい、そして岸田内閣の支持率も 27%、 9月半ばの前回調査の 29% から横ばいだったとあります、うん、そしてこちら毎日新聞2面にちっちゃく出てますが、ウクライナ男性3000人を強制徴兵と、ロシア併合州議長を訴えておりますが、ロシアが一方的に併合を宣言し戒厳令を導入したウクライナ南部ザポロジエ州のオレナ・ジュク 州議会議長は21日共同通信のオンラインインタビューに応じて、ウクライナ男性3000人がロシア側によって強制的に徴兵されたと訴えたとあります。
はい、まあ、いろいろありましたけど森永さん、
はい、
この覆面介入みたいな話がよくわからないんですけど、
あの為替っていうのはですね、うん、99% は投機の金で決まってるんです。マネーゲームが行われてるんですね、うんうん、だからその本来の為替を通り過ぎて極端な円高とか極端な円安っていうのになりやすいんですよ。で、まあ、今回は、まあ、あまりにひどい円安を投機筋に仕掛けられてるので、うんうん、あのお金はあの外貨準備っていう形で財務省が持ってるんですけれども、うん、はい、うん、で日銀にやれって言って日銀が介入にその金を使ってやる、うん、ただまあ命令するのも財務省なんですね、うん、で、うん、最初にやった時が、2兆8000億円 やったんですね、はい、うん、でその後覆面で前回やった時が1兆円ちょっと、うん、今回も2兆円ぐらいだと思うんです、うんうん、ただ日本はトータルで介入に使えるお金、うんうん、外貨準備のうちね、輸入に代金の決済に必要なのが3ヶ月分ぐらいは必要って言われてんで、うん、それを除いたベースで150兆円ぐらいトータルで持ってたんです、
はい、
だから今回の介入も含めて使った金っていうのはその、まあ、せいぜい 5% ぐらい、うん、あと 95% 金残ってるんです、うんうん、であの財務省の神田財務官はですね、うん、介入試験は無限にあるって言って、うん、まあ、無限にはないと思うんですけど、うん、まだまだ全然余裕なんで、うんうんうん、なら円売りを仕掛けて金儲けようとする投機筋は、うん、政府が介入に出ると大やけどをするわけですよ、うん、であっちちちってこう引くんですけど、うん、また次から次に、うん、 陶器筋、違う陶器筋が攻撃を仕掛けてくるので、うん、もうモグラ叩きをやり続けるしかない、うん、まだまだやると思いますけどね、
うん、そうですか。その為替って、その陶器以外のお金っていうのは動いてないの？陶器だけで
輸入代金の決済と、うんうんうん、だけで、うん、その金額の例えば100倍とかっていうお金が毎日動いてるんです、はい、うん、
それは陶器によるお金が
動いてる。陶器です、うん、もう全部マネーゲームです。
はあ。で今回その、はい、投機筋にそんな儲けさせたくないっていう意味での介入ってことなの？
だからガツンとやられるとものすごい損が出るわけですね。円安、もっと円安になるだろう。
投機筋はガツンここでやられちゃうと、まあちょっとそう
相手て引くんですけど、うんうん、また別のやつが来るっていうのの繰り返し、うん、ただ、うん、私はもうこの円安一辺倒っていうのはもうそろそろ終わりかなって思うんです、うん、
それはもう、ね、ずっと前から森永さんおっしゃってて、
はい、うん、でもう一つね、終わりだろうなって思うのはジム・ロジャースっていう世界的な投資家がいるんですけれども、うん、はいはいはい、彼がですね1ドル175円なんてまだ序の口だと、うん、360円になるかもとかっていうことを言ってて、うん、でジム・ロジャースもその円安投機に乗っかってたんだと思うんですよ、うん、で175円なんて序の口って言ったところで、うん、みんながまたバーッと投機に出たところで、うん、円を売りに行ったところで自分だけさっと引く、うん、そうするともう儲けが完全確定。なるほどね。
でもそうなんですけど、もともと日本が経済がうまくいってればっていうか成長するようなことになってれば、そんなことは起きなかったんですか？それとも成長しようと思っても、やっぱりそういうことが世界の投機筋の流れで起きちゃうんですか？
まあ、投機筋の人はですね、まあ、ハゲタカとかハイエナと同じような習性があって、うんうん、ちょっと怪我しちゃったりすると、うん、そこにわーっと群がってくるんですよ。だから日本経済が調子悪いぞっていう、うんうんうん、のを見て、日本やっつけちまえって言ってきてんですけど、うん、今んとこやっつけきれていないっていう状況ですね、うん、
まあでもちょっと前まではあれですよね、まあ、この国でやってるとその高くてやってられないって企業はもう全部よその国に行ったわけですよね、はい、でよその国で行って、よその国で作ってそこで売って、だからそういう人にとっては儲かってるってことになるわけ。そこ
はだから本当はその外に出てその作ると日本で作った方がいいはずなんです、はいはい、だけど実はそういう例えば自動車産業なんて、うん、日本メーカーの車のもう7割近くが海外で作られてるんですよ、うんうん、でもそこで商売して儲けますよね、うんうん、その利益を日本に送金するんですけど、うん、今の円安で同じドルの利益を送金しても円に換えるとその手取りがボンと増えちゃう、だからあ失敗したなっていう感じにもあんまりなってなくて、今結構ホクホクっていう感じ。
でもその一方でなんか海外に企業が行って作ってたらもうなんか高くてやってられないと、もう日本に戻ってきた方がうまく回るんじゃないか。
ああそうそう、だからもう日本の生産を増やそうっていう動きは、うん、例えばアイリスオーヤマとか、うん、それからダイキン工業とエアコンの会社とか、うん、いくつももう出てきてるので、うんうん、戻っていくと思います、日本の生産が。ただそれには時間がかかるん
です、うん、そうですね、
まあ、工場を建てて製造できるようになるまで 2,3 年はかかっちゃうんですよ、うん、だからその 2,3 年の間に日本バンバン叩いて金儲けてやるっていうのが投機筋の皆さんの行動パターンなんですよね、うんうん、
ねえ、まあ、でもさっきの話に戻ると覆面介入してもまたすぐ戻ったり行ったり戻ったりを繰り返すけど、はい、森永さんはこれも11月前後でこれは収まってきて、まあ、1ドルいくらぐらいになって落ち着くんじゃないかっていう計算ですか？
これいろんな計算があるんですけれども、うん、私のモデル計算だと1ドル130円ぐらいが 本来の、うん、その為替の、
はいはい、
だからそのぐらいになるまでには落ち着いていくんじゃないですかね。
私たちはこれを どうすればいいんですか。
だから円安が続いてる間は物価が高くなって大変なんですけど、
投資もありますね、
はあ、半年間
我慢する、
我慢、来年の3月まで我慢、で4月以降になると物価上昇率がどんどん下がっていきます、
ね、でももうあちこちで2割方全部含めて上がっちゃってて、我慢もちょっときつくなってきてる。
あ、でも、うん、その中小企業を中心に値上げしてないところって結構あるんですよ、
うんうん、いやでもあの給料は上がってないわけだから、
はい、うん、だからその安いものを買う努力をすればですね、うんうんうん、なんとか乗り切れる。
拾った銀杏で腹いっぱいにし
よういやいやいや、銀杏ばっかりはあんまりお勧めしないですけど、うんうん、安い弁当とか世の中にはいっぱいあるわけです、まあ
10% 引きのとか、
そうそうそうそう、
でも乗り切ると、そのね、うん、今打撃食らってそうなところがどう、うん、なんかね、なんかしんどいしんどい、
潰れちゃうんじゃないかと思ってな、
心配なところなんですけど、
うん、歯食い縛って、
そこも歯食い縛って、
半年間の我慢だ、
半年、あと半年、
はい、どうなっていくんでしょうかね。慶太郎君、
はい、ちょっと時間少ないですが、
頭に
戻ります、うんうん、東京新聞ですが、前例なき難工事実現疑問符と、うん、福島第一原発の事故収束作業で最難関とされる溶け落ちた核燃料デブリの取り出しに向けて、うん、原子炉建屋の地下を含めて構造物を覆い丸ごと水没させる工法が浮上していると、うんうんうん、前例のない大規模工事が必要で実現には疑問符がつく、デブリ取り出しはこれまでにも方針転換を、うん、方針変更を繰り返しており、雲をつかむような案が出てきたこと自体が難航を象徴すると、まあ、こういう見出しが出てるんですね、うん、まあ、建屋ごと、巨大な建屋ごともう覆う構造物を作るんですと、うん、でこうで建屋ごと、まあ、水没させればデブリの取り出し作業の安全性は向上すると、うん、だけどもこの果たして建屋全体を覆うというこの大規模な工事が可能なのか、
うんうん、
もう一つ汚染水が、まあ、激増します。15万トンほど出るということなんですけど、はい、うんうん、まあ、これが漏れたらどうするんだとか、うん、まあ、タンクに例えると今のあるタンクで150基分に相当するぐらいの、まあ、高濃度汚染水が出てしまいますと。で、まあ、提言した側もこれも見出しになってますが、うん、技術的に困難、自信ないと、
え、
まあ、こういうコメントもあるということです、うんう
ん、提言してる方が、
はい、まあ、いわゆるこういう進行法ですというのを盛り込んだ提言を説明する記者会見だったんですけれども、この原子力損害賠償廃炉等支援機構の廃炉統括グループの執行役員の方が、まあ、これを見て有望と言われても困るでしょう、技術的に相当困難、自信ないと、まあ、こういうふうに答えたと
まあこれ新しいのはもう細かいことをやってても水漏れとか汚染水が出ちゃってどうしようもないから、ものすごい大きな、まあ、あれだね、あの船の倉庫みたいな形でこれを覆って丸ごと全部覆ってしまおうと。だけどこの案でやったとしてもあれでしょう、汚染水のことはこううまく処理できないと、
うん、そうですね、これまあ漏れたらどうするんだ、
漏れたら、
はい、はい、まあ、そもそもこの構造物が作れるのかっていう、
あ、これができるのかどうかもわからないと。
そうですね、
うん、前はあれだよね、あのロボットを作ってロボットアームでこう取り出すっていう工法を考えたんだけど、はい、それだと1回に、取り出せる操作は
1グラム、
1回で取り出せるのが1グラムで、3機で全部で何どのくらいあるかっていうと880トン、はい、
デブリ自体が880トンあると、
それを1回1グラムで、これももうちょっとなっていうふうにね、こう事故から11年経ってデブリの取り出し方法に現実味がないっていう話だよね。まあ想像を絶するようなことが起こってるわけだけど、 まあこのあとね、国は汚染水を放出する動きになっていくの、あの1キロ先にね、はい、なるかもしれないけども、まあ今日の東京新聞では前例なき難工事、実現に疑問符付きの案が出てきたというお話です。さあ今日も始めましょう。